おはようございます。聖書と福音の時間です。阪神大震災から21年、今神戸の街を歩くとき、この場所で本当にあんなひどいことが起こったのかと思います。悲しい記憶が薄らぐことは大歓迎です。でもあの時、誰もが命について、死について考えました。そのことは忘れないでいたいと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。先日こんな記事を見つけました。それは人間が感じる痛みのランキングというものなんです。それによりますと、最も激しい痛みというのは、歯の神経にフッ酸を塗った時だそうです。何のことかよくわかりませんが、とにかく痛いんだそうです。その痛みだけで死ぬというんですね。実際そのような医療事故があったそうです。そして2位は尿管結石です。これは本当に痛い。体験済みです。そして3位は膵臓がんの末期。そして4位が癌性の疼痛です。そしてその次の第5位に出産時の陣痛があるんですね。本当かなとお聞きの皆さん思われるでしょう。私もそう思っています。大体痛みの基準なんてありませんし、一人の人間がこれらすべての痛みを体験した上でランキング付けしたわけではありません。また、痛みには個人差があるもんですから、あくまで参考程度です。ちなみに、私は痛みにとても弱い人間なんです。昔から歯医者や痛みを伴う検査は大の苦手でした。一般的に、この痛みというのは男性よりも女性の方が強いと言われています。まあこれも個人差がありますからわからないんですけれども、あの陣痛に耐えるせいですから、納得もいきます。さて、この痛みは決して無駄なもんではありません。私たちは体を持って生きています。しかし、その体の中で起こっている異変にあまり気がつかないんですね。この異変をキャッチして、私たちに送られてくる信号が痛みです。私たちは痛みによって自分の病気に気づき、危険を回避するように動くことができるんです。痛みはなくてはならないもんなんですね。私たちの体の危険を察知できるように、この痛みというものをプログラムされた方がおられるんです。その方こそが創造主なる神です。今お話したのは、体に感じる痛みのことです。しかし私たちにはもう一つの痛みがあります。それは心の痛みです。これはどうでしょうか？体の痛みと同じく、私たちはそんなものはなければいいと思いますよね。でも、この心の痛みにも重要な意味があると思うんです。何らかの危険を回避するための私たちへの信号だということです。聖書の中にこのような言葉があります。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。この言葉を聞かれて腹が立つと思われる方もおられると思います。それはおそらく今心の痛みをお持ちの方ではないかと思うんですね。そしてこう感じられると思うんです。あなたに何がわかるのか。その通りです。私にはその痛みがわからない。残念ながら、それが愛する妻でも、子供であっても、本当のところの痛みは私にはわかりません。ですから、人間は誰もこの言葉を言う資格はないと思います。イエス・キリストだから言える言葉です。なぜなら、この方は、あなたの心を知り、本当に慰めることがおできになる神だからです。 私は子供の頃何もできませんでした。すべてが親頼みでした。しかし、悩みはあまりなかったように思います。困った時は、親の元に行けば解決した。私たち人間はある時自分の意志と無関係にこの世界に誕生します。そして成長し、立てるようになり、歩けるようになり、言葉が話せるようになります。いろんな感情を持つようになって、多くの知識や能力を身につけていきます。未来に夢や希望を抱き、成長します。大人になっていくんですね。しかし、不思議なことに、この人間の成長に伴って、悩みや問題が増えていくんです。夢や希望が減っていくんですね。子供の頃は単純で世間知らずだから、と私たちは考えるかもしれません。でも、本当にそうなんでしょうか。以前使っていたパソコンが、何度やってもうまく動きませんでした。すぐに不具合が出てしまうんですね。確かにネット通販で買った超安い代物でしたから仕方がないのかなぁと諦めていたんです。ある時パソコンに詳しい友人から根本的なミスを指摘されました。そしてその友人に預けてみたんです。すると見違えるように使い勝手の良いパソコンに生まれ変わりました。原因はパソコンの初期設定の誤りだったんです。パソコンのせいではなかったんですね。私たち人間は成長し、いろんなことができるようになりますが、それに伴って悩みが増え、問題が起こり、夢を失います。この世は世知辛いから仕方がない。そう諦めてしまいます。でも、そうではないんです。聖書はその原因について、私たちのうちにある罪だ、と指摘するんです。この罪によって、私たちの人生は誤作動を起こします。そして、悩みが増えるというんですね。では、どうすればいいんでしょうか。私がパソコンを友人に預けたように、人生の誤作動を起こす罪を取り除くことができる方に、預ければいいんです。その場その場をごまかしながら対応していくのではなく、根本的な問題を取り除く必要があるんですね。さて、心の痛みはなぜあるのか。体の痛みは私たちを病院に行くように促します。そして心の痛みは、同じように問題を根本的に解決できる方の元に行くようにと促しているんです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。誰が慰めてくれるのでしょうか。イエス・キリストです。悲しむ人は決して幸いとは言えません。では、なぜイエスはあなたは幸いだと言われたのか。この方があなたを慰めることができるからです。そして、悲しみに出会う前よりももっと素晴らしい人生に入れることができるんです。私たちは心が痛むとき、その原因を周りに見つけようとします。こんなことが起こったから、あんな人たちがいるから、こんな失敗をしてしまったから。確かにそれらが原因で悲しみが訪れるのです。しかし、もっと苦しいことは、そのようなことが起こったときに慰められる場所を持っていないということなんです。人間は決して自分の思い通りにはいきません。思いがけないことだらけです。そんな時、あなたを包み込み、慰め、力づける方がおられるんです。幼き日の親のように。今、悲しみを持っておられるあなた。イエスのもとに行ってみてはどうでしょうか。あなたの心を本当に慰めることができる方が、あなたを待っておられるんです。勇気を持って、一歩踏み出してみてください。心からお勧めいたします。
国分ゆりえで蔑まれ嫌われた悲しみの人。
蔑まれ嫌われた悲しみの人。病と
では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。マタイの福音書5章4節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。